皆さんこんにちは。兵庫県神戸市の農家、尾崎農園代表の尾崎奈々美です。今回もどうぞよろしくお願いします。先日挙げた番組紹介の方なんですけど、想像よりもたくさんの方に聞いていただけたようでありがとうございます。いや、嬉しいもんですね。本当にありがとうございます。で、まあこれアンカーっていうアプリで録音して編集して配信してるんですけれども、正直ちょっと使い始めたばっかりで分かんないことも多かったりとか、マイクもゲーム実況用のやつ使ってるんですけど、ちょっとそれもなんやろよく分からんというか使いこなせてなかったりとか、あとはねちゃんと話せてるかどうかっていうのも分からへん状態やったんですけど、まあねやっていったら分かっていくでしょうということで、皆さんも温かく見守っていただければと思います。まあほんま始めたばかなんでね、伸びしろしかないしええでしょう。ということで早速始めていきましょう。第1食目キャベツいただきます。記念すべき第1食目は自己紹介も兼ねまして、私が農家になることをなんとなく意識するようになったきっかけの野菜、キャベツについてお話しできればと思います。これ聞いてるのは農家の人もたくさんいると思うんですけど、農家になろうかなって思ったきっかけって割と食べたものが美味しかったとかっていうの多いと思うんですね。で、私にとってそのきっかけの野菜っていうのがキャベツなんですよ。キャベツですよ、キャベツ。なんかトマトとかイチゴとかじゃなくてキャベツなんですよ。このキャベツが美味しかったから農家になったって言っても過言じゃないくらい、やっぱりかなりその後の考えに影響を及ぼしてますね。まあそんな私とキャベツの物語を自分語りが多めになりますが、聞いていってもらえればと思います。私はですね、3回キャベツにもう超感動してるんですけど、初めてキャベツで感動したのは大学3年生の冬でした。私実は理系なんですよ。で、応用生物科学科っていうところで勉強してました。で、まあ、この学科何やってるかっていうと、皆さんが聞いたことある言葉で言ったらバイオサイエンス、具体的にイメージしやすいもので言うと iPS 細胞を使ってみたり、微生物使って新薬に使えるような成分探してみたりみたいなことをしてました。まあ詳しく知りたい方はググってみてください。最近増えてる学科ですね。そういうところで尾崎学生はですね、本当に私勉強がしたくて大学に入ってる人なんで、大学での勉強がね好きで好きでね、うちの大学生物系の学科が12個集まってキャンパス、一つのキャンパスになってるんですけど、まああれもこれも興味があって他学科の授業とかもいっぱい受けてみたりして、とにかく充実した学生生活を送ってました。で、3年生の秋からはそれぞれね研究室に配属されて、こう研究卒論の研究に取り掛かっていくんですけど、私研究がしたかったのでもう配属される前からテーマ決めてて、植物関係なんですけど、でまあ配属されてすぐ研究に明け暮れておりました。ちなみに私さっき植物の研究してたって言ってたんですけど、私が入った研究室で半分は iPS 細胞を触ってて、もう半分は蚕をサンプルにしてて、植物を触ってるのは私だけでした、まあ、植物学科じゃないんでね、たまたま植物を使ってたって感じですけど、まあそんな中で本当に研究好きでずっとやってたんで勉強もしてたし、まあ本当にいろいろと評価してもらえて、有名な企業さんから研究の依頼とかも受けたりしておりまして、まあ自慢ですここは私が人生で一番チヤホヤされとった時期かもしれへんわ。 そんなある日ですね、学校課から研究室に電話があって、まあ、荷物届いてるんで取りに来てくださいって言われて取りに行ったんですよ。したら段ボールこれですって渡されて、超びっくり、むっちゃ重たいんですよ。まあね、今思うとあれ言うても多分10キロくらいなんで、そら 米農家で4年間やってきた今の私からしたらもう小指で持てるくらいのもんなんですけど、あん時のね、やっぱあの超インドアのね、ひ弱で華奢な私にはね、めっちゃ重たかったの覚えてます。しかも研究室遠いんですよ。そっからなんで一人で台車も持たんときたんやろうって思いながら、もうヒーヒーながら持って帰った記憶があります。ほいで帰っていざ箱開けてみると、入ってたのがでっかいキャベツ3玉やったんです。ちょっとね濡れてる感じでしたね。切り口は覚えてないけど、ほんま畑から直接送ってきました、朝取りましたみたいな感じのキャベツで、まあ、企業さんの方からこれサンプルにしてちょっとある実験データが欲しいっていうことやったんで、もう私すぐに実験してたんですけど、実際に実験に使うのって私の場合はですけど、ほんませいぜい 500g くらい、多めにとっても 500g くらいなんで、まあ、残りは食べましょうっていうことで、すぐに研究室のみんなで食べたんですよ。で研究室にもねお料理担当がおりまして、その子がこうさっと作ってくれたんが、普通にキャベツの千切りのサラダと、その千切りに塩昆布とごま油あえた無限キャベツで、両方ねこれがねびっくりするくらい甘くて、研究室中騒然としました。ざわみたいな、え、うまない、やばないみたいな。そん中で特にほんま感動してたんが私やったんですね。私自身いろんな農家さんの野菜を自分のマルシェで売ったりしたりするんですけど、その時によく言うのが、甘いだけが野菜の評価じゃないよって、まあ、言うんですけど、まあ、それは今の話として、このキャベツ本当に今までの人生で食べたことないくらい甘さをこうダイレクトに感じるキャベツで、それまでの学生生活ってほら私料理できない、まあ、番組紹介でも言いましたけど、ちょっと料理あんまり得意じゃないんで、キャベツとの触れ合いってスーパーで買ってくるあのカットキャベツとか、あと食堂で頼むソースカツ丼とか、あのカツとご飯の間に引いてある千切りキャベツあるじゃないですか、あのちょっとしなってなって美味しいやつ、あれしかなくて、そんな中この激甘キャベツやったんで、本当にねあの心が動かされる味やったんですよ。そんなこんなでその感動を胸にですね、私は大学を卒業して農業関連のプラント、まあ、設備ですね、機械設備を開発するメーカーに就職したんですよ。まあ、就活ね、農家いいなっていうのは思ってたんですけど、私自身農家出身じゃないし、全然農家さん身近じゃなくて、その科学としての植物学とか植物生理学とかね、植物遺伝学みたいなのは専門で勉強してきたんですけど、あの農業寄りの勉強っていうのは今までしてこなかったんで、まあ、思うとこの時に農家になるっていうことも選べたはずなんですけど、まあ、お金のこととかそもそも経験のこととかいろいろ加味して、この時点では農家っていうのは選ばずに農家の周りの仕事を選びました。その会社、まあ、辞めてるんですけど、今でも本当に感謝してて、大学でやってきたことを生かしていろんな農家さんのとこに行きながら土壌分析したり施肥設計してみたりっていうのを新しい事業として私させてもらってたんです。でそしたらさ、やっぱ 土作りから収穫まで農家さんと一緒に見ていくことになるんですよね。でね、やっぱ皆さん気のいい農家さんたちばっかりやったんで、いろんな野菜を食べさせてもらってたんです。畑でこうほんまに取ってこれでみーみたいな。で本当にいろんな美味しいもの食べさせてもらってきたんで、まあ、この後この番組でも紹介したりするかなとは思うんですけど、そこはまだお預けにしといて、冬ね、霜が溶けたくらいにキャベツ畑に行ったんですよ。もうドキドキですよ私。だってあの時のキャベツにずっと囚われてたから、あれですよ、感動した後も何回か自分でキャベツ買って食べたりしてたんですけど、やっぱ出会えなくて、そういうキャベツに。だからここでもしかしたら出会えるんちゃうかと思ってドキドキしながら見てたら、まあちょっと私が星オーラ出してたんかもしれないですけど、畑で農家さんがねキャベツ刻んでくれて、食べてみって渡してくれて、そしたらそのキャベツ、あの時のキャベツよりもしかしたらそれ以上に甘くて美味しくて、もう本当に感動しましたね。あ、これやみたいな、やっと出会えた。2年越しで出会えたって感じで、この時にちなみに農家になることっていうのは視野に入れてました。でいろんな農家さんのとこに単発の研修に行ったり、行政に相談してたりはしてたんですけど、やっぱこのキャベツ食べた時に、ああ私キャベツの食べた時に、あの時に農家っていうのを意識したなーっていうのを思い出して、本当に背中を押された気分でしたね。そんなこんなでね、その会社1年で辞めて親方農家である、まあ、農業法人で研修するようになって、そこはねお米がメインなんですけど、冬の仕事として加工用のキャベツの生産っていうのもやってるんですね。えもうわかるやんな、そら自分がさ実際に肥料まいて、田んぼすいて、畝立てて、植え付けて、農薬振って収穫したキャベツですよ。しかもうち冬キャベツなんで、真冬の霜に当たりまくったやつですよ。美味しいに決まってるやん、ほんま。もうということで、これもちろん美味しかったです。初めて収穫した時も、もう毎味見せなとか言って毎日食べてました。で、まあ今日せっかくなんでね、レシピとかもこの番組で紹介していけたらと思うんで、親方の監督で今日キャベツいただいてきたんで、料理経験ほぼ皆無の私でも簡単に作れる、最初の初めて感動したキャベツの時のメニューの無限キャベツっていうのをお供に今収録してます。レシピ言う？多分みんな余裕で作れると思うんやけど、一応言っとくとめっちゃ簡単で、キャベツ千切りにするじゃないですか。それをねビニール袋に入れるんですよ。でその後ごま油シャーってかけて、塩昆布パッパって入れて、もみもみしてちょっと味見して、お好みの味の濃さで盛り付けるだけです。簡単すぎてごめんなさいね。でもね結局これが一番うまいんよとはいえ、もう4月でだいぶ暖かくなってきてるんで、キャベツもね冬に溜め込んだエネルギーを使って子孫を残す方向に成長し始めてるんでね、コンディション最高って味ではないですね。もちろん今もしっかりキャベツの味はするんですけど、まあこの私たちが作っている冬のキャベツ、寒玉キャベツっていうんですけど、寒玉の最高を狙うんやったらやっぱ1月2月ですね。霜にしっかり当たった、よくしまったキャベツ、 皆さんもぜひ食べてください。1年、だいたい1年後になっちゃうけど、まあ、選ぶ時の注意点というか、これはキャベツ本体が持っている特性なんですけど、キャベツの甘みっていうのはスイートコーンとかと一緒で収穫の直後から落ちていきます。なのでほんまにこの私が今言ってるようなレベルの感動キャベツ探すんであれば、なるべく収穫してから時間が経ってないものを選んで、なるべく早く食べてください。輸送のラグとか考えたら、本当にお住まいの地域で収穫されたキャベツがいいのかなと思います。市、農家さん直売所とかね、あの農家さんの近くで買えるものっていうのがいいのかなと思います。私がやってるマルシェ、ずっとやってるのがあるんですけど、もしそういうのに来てくださる方がいらっしゃればですね、12月から3月っていうのは、私あのマルシェ出す前に早朝寒い中キャベツを収穫していつも持って行ってますんで、ぜひ一度お買い求めください。まあ、これは来れる方限定ですけどね。キャベツの味なんか年がら年中一緒やと思ってた人もいるかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、冬になったら、もうちょっと今時期は少し過ぎてしまったんですけど、また冬にこの回を思い出してキャベツ買ってみていただければなと思います。っていうかね、多分ね、私ほんまにキャベツ好きなんで、冬にもう一回キャベツ会やると思います。超うまい時と、まあ寒玉キャベツの話はそこまでとして、今4月、もっと旬のキャベツがありますよね。春キャベツね。もう春キャベツの時期に突入してますよ。春キャベツもね、まあ、春寒玉と全然味違うんですけど、これはこれでほんまに美味しい旬のもんですね。あの柔らかさとね、旨味ってほんまに春キャベツ以外でそんなに感じることないかなって私は思うんですけど、春キャベツね、定番の調理法ってサラダ、まあ、生で食べれるからサラダとか、あとパスタに使ったりとか浅漬けとか多いかなって思うんですけど、私個人のおすすめとしては餃子春キャベツ使うと旨味がめっちゃ出ます。あとね、まあ、餃子と同じ似たような感じなんですけど、メンチカツとかも普通のキャベツじゃなくてあえて春キャベツ使ってみると旨味がね結構出て、いつもと一味違う感じのメンチカツになるんで、これもぜひ試してみてください。ちなみにね、栄養学の辺も言っときましょうか。この辺私ちょっと得意なんで。キャベツって食べる薬って言われるくらい栄養満点なんですよ。含まれてるのがビタミン C とかカリウムとかカルシウム豊富なんですけど、それよりもっと有名なやつ、結構キャベツやからあるやつ、なんとなく思いついているかな、聞いたらわかるかな、キャベジンですね。ビタミン U ってやつです。胃腸薬とかの成分でよく使われてるやつなんですけど、キャベツは特にこれが多いです。で、このキャベジンってどういう働きなんやって言われると、胃腸の粘膜を再生したり胃酸の分泌を抑える働きがあるんで胃腸薬として使われてるんですね。ただこのキャベジン、ビタミン C もなんですけど、水溶性なんで熱に強性でね、熱に弱いんで、胃腸を整えようと思ったら生で食べてほしいなと思いますね。あとは食物繊維も豊富なので、ぜひお腹整えたいなっていう時はキャベツ食べてください。ざっと勢いで喋ってきましたが、いかがだったでしょうか。今後は本当にゲストさんのお話聞いたりとか、料理の話とか食レポっていうのをメインでやっていこうと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。感想等ありましたら Twitter ハッシュタグ 食べる農家でつぶやいていただくか、概要欄に載せているインスタグラム、ツイッターなどで DM いただけると励みになります。ちなみにハッシュタグの食べる農家は食べるが漢字、農家がひらがなになります。番組名ですね、間違えずによろしくお願いします。質問とかね、紹介する野菜のリクエストも受け付けてますので、ぜひそちらも送ってみてください。ではごちそうさまでした。次は何を食べようかな。バイバイ。おまけ。あのね、自分でもね、もちろん何回か聞いてるんですけどね、私精一杯標準語で喋ったつもりやったんですけどね、普通に関西弁でしたね。神奈川は4年住んでたんで行けると思ったんですけど、そもそもその4年も標準語に囲まれながら最後までバリバリの関西弁やったんで、そら無理やなってなりました。なんで今後はもうあんまり気にせずに普段の言葉で喋っていくのでご了承ください。以上、こぼれ話でした。